はい、なんか夏日と言いましょうかね、あの暑い日が続いてますけども、私はあの先週の先週金木金ですね、1泊2日で長野県の白樺湖に行ってきました。くつろいだわけじゃなくて下見に行ったんですね。っていうのは夏季学校8月の第一の日曜日から2泊3日で夏季学校を行うための下見に行って、とてもいい経験しました。山に登りましてね、本当にこう自然に触れるというのはなんか久しぶりだったような気がしますけども、いつまでもそこに佇んでいたいっていうね、気にさせられると言いましょうかね。そんなことをこう先週はですね、そういう、非常に良い機会は あったなと思いました。もちろん下見に行ったわけですから十分下見してきたわけでありますが、さて聖書っていうのは、聖書を読むときって、皆さんね、今礼拝の中で、先ほど司会していただいた西田さんに読んでいただきましたけども、聖書はいつもね、今ここにね語られる神の言葉というふうに捉えてよろしいと思うんですね。今ここに、だから自分で一人で聖書を開くときも、今そのここに、私にというふうにね、でそういうスタンスで聖書を読むというのはすごく大事ですねと私は思ってます。というのは、これは誰かに聞かせてあげたいとかね自分はそこにおらなくてですよ、そこにいなくてですね、これは誰かになんて、そういう聖書の読み方っていうのは全く意味がないなと私は常々思ってるんですね。だから礼拝に出てもね、この聖書の箇所はあの人に、いやうちの誰かにとかねそういうふうになるとですね、やっぱり自分は聞いてないってことになるんですよね。やっぱり自分にこう自分がそこに向き合うということは大事なことじゃないかと思います。さて、今日の聖書の箇所はおそらくこの JWTC のクラスの礼拝においても何度かこの箇所から話をしてるんです。で、またかと思う人がいるかもしれません。でも私は最近は、皆さんもいろいろお感じになってるでしょう。最近言葉によって失敗してる人が随分いますよね名前はあえて言いませんね。っていうことは、今日の聖書の箇所に書いてある通りじゃないかと思うんですよね。で、私は今日の礼拝をこの どこから聖書をね、というふうにずっと考えていったら、やっぱりこの箇所がこう来るんですよね。で、そして、そうか、この箇所からやっぱりこう言葉ということがいかに大切なことかということをもう一度こう深くこの考えていきたいというふうに思うんですが、ここで3章の一節では、多くの人は教師にならない方が良いというふうね、というのは教師は人に影響を与えるね、ということはそれだけ責任があるということですよ。だから、そんなこと言いましたっけねなんてこうとぼけてもいけないんですね。一旦教師がその何て言うかな、学生さんや生徒にこう話したことは、それはやっぱり教師が出た言葉であって、それ責任ある言葉として捉えられるんですよ。ね、ということはそれだけの覚悟を持たないとやっぱりいけないと思います。私も今こうしてお話をさせていただいておりますけども、牧師もそうですよね。いや、ちょっと冗談で言いましたってね、ちょっと最近の私もちょっといろいろ感じるんですけど、冗談もね、品性がない冗談を言う人がいるんですね。品格がないというかね。だからやっぱり私なんかいつも礼拝の時いつも冗談を言うことが多々あるんですけども、品性のない冗談は言わないようにちゃんと心がけているつもりですけどね。さあ、聖書を見ますとね、こういうふうにこう、これは何て言うんでしょうかね、書いてありますが、私たちはみんなたびたび過ちを犯すからだというふうに書いてあります。どういうことですか。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人ですとこう書いてあるんです。ということはね、その後にありますように、言葉を制御できる人はいないからみんな不完全だということを言ってるわけですね。で、そして今日はですね、まず3つのポイントで話をしたいと思うんですが、まずこの、今説教の第2は言葉についてということでありますが、まず1はですね、言葉には力があると。言葉にはね、力があるんですよ。そのことを知らなければならないということですね。で、 言葉に力があるってことをやっぱり自覚してない人は簡単に使うんですよ。だから人を傷つける言葉を言ったり、人も平気な顔して言葉をこう発するわけですね。あの配慮のない言葉ね、もうこれはね、大体ね、感情と伴っているというふうに言えるでしょうね。感情と伴った言葉っていうのは大体否定的です。肯定的な言葉ではないように思いますね。だからまず第一に、言葉には力がある、これは絶対ね、あの心に心しなきゃならないと私は思ってますね。で、皆さんも普段の生活の中でももちろんこれは言葉を使ってるわけでありますから、まあ、とても便利です。言葉っていうのはね、相手にこういろんなことを伝えることに便利なんですけども、ね、時々って言いましょうかね、皆さんも経験してるかもしれませんけど、非常に後でその人の聞いた言葉は不愉快になる人がいるんですね。で、どうしてそういう言葉遣いするのかなと思ってるんですけど、でもね、あの前にも交流分析でも学びましたけどもね、繰り返してるとね、習慣化するんですよ。これ怖いですよ。ということは、良いことを繰り返していたら習慣化しますから。今って、まあ、昔もそうだったかもしれないけど、挨拶できない人がいるってですね、スーッと来てね、なんだかそこに、いや来たことは分かったけど何にも言わない、挨拶も言わない、そしてそこを退出するときにまた何にも言わないでスーッと出ていく。で、これはやってはいけないんですよ。やっぱり人とまずこうそこで挨拶する、ね、朝はおはようございますという挨拶するように、でそしてその退出するときにはやっぱり一言言って挨拶するというのが一つのマナーであるということは承知してるはずなんだと思いますけどもね、それがなかなかできないっていう人がどうもちょっとこうおるようでありますね。だから言葉には力がありますからね、どうぞね、まあ、皆さん方は、まあ、大変大事にしておられると思いますが、積極的にね、大切にしていきたいと思います。さあ、それが一つ目のこと。じゃあ二つ目のことは、それではね、何によって人の舌をね、まあ、コントロールするかということであります。何によってね、自分だけでこの思いの中でこう言葉を使うと大概こう非常に、まあ、今聖書読んでいただいた通りにね、もうとにかくどうしようもないわけですよ。舌を制御できる人は一人もいませんと。そして、新教大学聖書では、舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちていますなんて非常にこうきつい表現でなってですね、まあどうしようもないんだっていうことですよ。ということは、それじゃあ この舌はね、私たちはまあ生活の中でとても便利に用いてますけども、じゃあどう何によってその舌をコントロールするか、ね、で私は旧約聖書の中の詩編というところで、詩編というのは150編ありますね、全部でね、長大変長いんですけども、そのちょうど また長い119編というのはまた非常にこう長い詩編でありますが、一つでありますが、119編の105節にね、まあ、皆さんもよく知ってらっしゃるでしょうか。これ新旧約聖書で言いますとね、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火とかですね、まあ、いろんな訳で皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね、私の歩みを照らす灯火、これ新旧約聖書ですね。新改訳聖書では何て書いてあるでしょうかね、とにかくこの神の言葉が私の歩む道を照らしてくれるということでしょう。だから神の御言葉によって歩むならば、それこそ暗いところは私たちは歩くことできませんから、そこにはライトが必要であるように、私たちの人生を歩む中で神の御言葉が私の足元を照らしてくれるという、まあ、こういうふうな、まあ、とてもいい言葉だというふうに思うんですがね。だから神の言葉によってコントロールするってことですよ。自分自身にこの頼ってって言いましょうか、自分自身にをもといとして言葉遣いするとどうなるか、大概ね失敗するんです大概失敗するんですよ。これは自分のことで今申し上げてるんですけどね、失敗するんですよね。だから神の言葉をいただいて、神の言葉をまさしく私の歩みを照らす灯火であるということを受け止めて、神の言葉をに聞くということではないかと思いますね。でそのことによってコントロールすることができる。だから今日の聖書の箇所の中でも、 まあ、ここではしたってのはどうしようもないというふうなことを言ってるわけですね。特にまた後半のところではこの 神にかたどって作られた人間を呪ってると、ね、あなた口では主を賛美しているけれども、同じその作られた神によって作られた人を呪ってるではないかと、まあ、私の兄弟たちこのようなことがあってはなりません。そうですね、でもあるんだということを言ってるわけです。そしてそれをまたこういうふうにも形容してますね。11節のところで、泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか、自然界の一つのその様を見てごらんなさいということですね。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか、塩水が甘い水を作ることもできません、ね、しかし人をやってることはどうですか、ね、神を賛美してたからと思うと人を、ね、呪ったり中傷したりなんていうことをやってるっていうのが、まあ、一つの今のこの 今を生きる私たちの現実でもあるように思うんですね、まあ、特にこの言葉っていうのは先ほど冒頭にありましたように、多くの人は教師になってはいけませんというふうな言葉でありますように、人の上に立つ人はね、相当気をつけなきゃならない。だからね、やっぱり為政者の人たちがなんかとんでもないこと言ってね、それで結局はそれで自分の身を滅ぼす形になってるでしょ、責任を取ってですね、まあ、だから私はね、やっぱりね、何を基準とするかってこといつも大事なことだと考えてますね。私たちは聖書の神の言葉を基準にして、そしてどうあるべきかということを問いつつね、行くときに生き方が変わってくるはずなんですよ、はい、さあそれではね、3つ目ですね。でそれではね、3つ目どういうことか言うかと言いますとね、まずね、3つ目は人を生かす言葉をね、積極的に語る、意識して語る、これを3つ目にしましょう、ね、人を生かす言葉、人を生かす言葉っていうのはね、これ本当に大事ですよ。人を生かす言葉を語るとね、それが自分に返ってくるんです。不思議なようにね、人を生かす言葉を語る、肯定的な言葉を話すときにはどうですか、気分がいいんですね、気分がいいんですよ、本当に気持ちがいいんです。私なんかいつもね、教会の人といろんな話をするときね、この人に何と話をしたらいいかなっていつも考えて話してるんですねそうすると楽しいですよ、面倒くさいじゃなくて楽しいですね本当にね、やっぱりこう、私は別にカウンセリングやってるからっていう意味じゃありませんけども、本当に人との交流っていうのはね、自分が助けられるんですね。相手の語る言葉によって、話す言葉によってね、励ましを受けますよ、ね、私の誕生日の時には教会の人が、まあ、いろんなものをくださったりするのはありがたいですけどね感謝してますけど、誕生日カードなんかにね、こうちょっとこう書いてくださるんです、ちょっと素敵なカードにね。そうするとね、やっぱりこうグッときますね昨年いただいたカード、ある方からいただいたカード、お誕生日カードにね、先生の、ね、説教、豊かな言葉で語られますようにお祈りしてますってね。そうするとやっぱりね、こう、ああ、問いなしの祈りというふうに思うわけですよね。でやっぱりそういうことはやっぱり直接言ってくださる方もいますし、そういうふうにこう手紙で書いてくださる人もいるんですね。っていうのは、ああ私は支えられて今あるんだなと思いますよ。だからこの私も人を生かす言葉をもう本当に意識して語ってますから、話してますから、説教でも何でもそう、どんな聖書の箇所でもあっても、そこは神の言葉が語られるときには人が生かされるというふうに私は信じてますから、だから否定的なね、言葉かけで説教は今まで一度もしたことはありません。でまあ、これちょっとごめんなさい、ちょっと悪い例っていうふうに言うとまた語弊がありますから、ちょっと気をつけなきゃいけませんね、今言葉の話をしてるんですからまあ、これはね、まあ、ちょっと一般論で言えるかどうか分かりませんけどね、よく牧師が陥りやすいというふうにしましょう、陥りやすいね、まあ、誘惑というか、それをね、説教の中でね、人を裁いちゃうんですよ。でそれもね、都合よく聖書の言葉をこうつなげて そして、あ、そうするとその言葉をね、聖書はこう言って、もちろん聖書はそうに書いてあるんだけども、でその言葉をね、説教の中で話をする。そうするとね、それを聞いた人が、あ、先生は私のことを言ってるとというふうにこれ感じちゃうんですよ。皆さんね、言葉っていうのは、まあ、今冒頭力があると言いましたけど、言葉っていうのはね、相手に伝わるんですよ。だから特に、まあ、特に説教者は注意しなきゃいけないと私はいつも思っておりますけども、聞く人にね、これは私を責めるために言ってるんだなというふうに伝わったら、やっぱりそれはね、語り手の責任ですよね、というふうに思いますから。だから人を生かす言葉っていうのは自分も生かされるんだっていうことをね、やっぱり知りますから、そういう経験しますから、どうぞね、積極的に人を生かす言葉を使ってください。私はいつもね、まあ、今日も朝起きて、ちょっと教会の前を掃除したりなんかしてたんです。そうするとやっぱりいろんな人に会いますよね。挨拶しますよ。で私の今教会のすぐ近くに今小学校があるんですけど、大体7時半ぐらいになると登校時間なんですね。そこでみんな挨拶で行くんです。でやっぱりそれと私のところの、まあ、保育園出身の子供たちが小学生になってますから、こうみんな挨拶していくわけですね。でそれで言葉をかけるときに、みんな気をつけていきなさいと私言葉をかけると、はーいってみんな返事していくわけですね。知らないおじさんにも今日挨拶しましたでもね、挨拶されたらね、ふーんだっていうふうに言ってる人はいないんですよ、知らん顔する人。そしたらやっぱり挨拶するんですね。だそうですよね。だそういう形でのコミュニケーションってやっぱりね、私はどんな時でも自分のこう一つの姿勢を持つというか、変わらないね、得になるからやろうかとかね、いやこれ言っても意味がないからなんて、そんなことないんですよ。やっぱり必ず結果、まあ、そういう言い方するなら必ず自分に返ってきますから、どうぞ積極的に言ってみましょうかね。言葉を大切にしていただきたいというふうに思います。この三章、ヤコブの手紙の3章は、私は本当にね、こうね、この箇所は一月に最低何回も読むんですよ。何回も。そしてね、吟味、いや、ごめんなさい、吟味じゃないな。自分で味わう。ね。どうぞ皆さんも味わっていただきたいと思いますね。そしてどうぞね、言葉を大切にすると生活が豊かになりますよ、ね、本当に豊かになりますね。だいたいね、こう悪い言葉っていうか否定的な言葉を言う人は感情が伴ってますから、自分もね非常に不愉快な気持ちになってるんですよ。でそれで気持ちよくないわけですね。だからそしたら自分もね、なんていうかな、まあ、コリム席で学んだと思いますけど、ゲームに入らないね、ゲームを仕掛けられた時にその相手のゲームに乗らないように自分は違うというふうにね、どうぞ言葉を大切にしていただきたいと。で私は今やっぱりこの時にね、皆さんにもお話ししたいかったんですね。この箇所、聖書の箇所からね、で舌を本当にコントロールしていきたいと思いますね、ということですけども、はい。